新約聖書ガラテヤの信徒への手紙第一章一節から五節。人々からでもなく、人を通してでもなく、イエス・キリストとキリストを死者の中から復活させた父である神とによって使徒とされたパウロ、並びに私と一緒にいる兄弟一同からガラテヤ地方の諸教会へ、私たちの父である神と主イエス・キリストの恵みと平和があなた方にあるように。キリストは私たちの神であり父である方の御心に従い、この悪の世から私たちを救い出そうとして、ご自身を私たちの罪のために捧げてくださったのです。私たちの神であり父である方に世々限りなく栄光がありますように。アーメン。6節から10節。キリストの恵みへ招いてくださった方から、あなた方がこんなにも早く離れて他の福音に乗り換えようとしていることに私は呆れ果てています。他の福音といっても、もう一つ別の福音があるわけではなく、ある人々があなた方を惑わし、キリストの福音を覆そうとしているに過ぎないのです。しかし、たとえ私たち自身であれ、天使であれ、私たちがあなた方に告げ知らせたものに反する福音を告げ知らせようとするならば、呪われるがよい。私たちが前にも言っておいたように、今また私は繰り返して言います。あなた方が受けたものに反する福音を告げ知らせる者がいれば呪われるがよい。こんなことを言って、今私は人に取り入ろうとしているのでしょうか、それとも神に取り入ろうとしているのでしょうか、あるいは何とかして人の気に入ろうとあくせくしているのでしょうか。もし今なお人の気に入ろうとしているなら、私はキリストのしもべではありません。11節から24節。兄弟たち、あなた方にはっきり言います。私が告げ知らせた福音は人によるものではありません。私はこの福音を人から受けたのでも教えられたのでもなく、イエス・キリストの啓示によって知らされたのです。あなた方は私がかつてユダヤ教徒としてどのように振る舞っていたかを聞いています。私は徹底的に神の教会を迫害し滅ぼそうとしていました。また先祖からの伝承を守るのに人一倍熱心で、同胞の間では同じ年頃の多くの者よりもユダヤ教に徹しようとしていました。しかし、私を母の体内にある時から選び分け、恵みによって召し出してくださった神が、御心のままに御子を私に示して、その福音を異邦人に告げ知らせるようにされた時、私は、すぐ血肉に相談するようなことはせず、またエルサレムに登って私より先に使徒として召された人たちのもとに行くこともせず、アラビアに退いてそこから再びダマスコに戻ったのでした。それから三年後、ケファと知り合いになろうとしてエルサレムに登り、15日間彼のもとに滞在しましたが、他の使徒には誰にも会わず、ただ主の兄弟ヤコブにだけ会いました。私がこのように書いていることは、神の御前で断言しますが、嘘をついているのではありません。その後、私はシリア及びキリキアの地方へ行きました。キリストに結ばれているユダヤの諸教会の人々とは顔見知りではありませんでした。ただ彼らは、かつて我々を迫害した者が、あの当時滅ぼそうとしていた信仰を今は福音として告げ知らせていると聞いて、私のことで神を褒めたたえておりました。第二章一節から十節。その後14年経ってから、私はバルナバと一緒にエルサレムに再び登りました。その際テトスも連れて行きました。エルサレムに登ったのは啓示によるものでした。私は 自分が異邦人に述べ伝えている福音について人々に、とりわけ主だった人たちには個人的に話して、自分は無駄に走っているのではないか、あるいは走ったのではないかと意見を求めました。しかし私と同行したテトスでさえギリシャ人であったのに割礼を受けることを強制されませんでした。潜り込んできた偽の兄弟たちがいたのに強制されなかったのです。彼らは私たちを奴隷にしようとして、私たちがキリストイエスによって得ている自由を付け狙い、こっそり入り込んできたのでした。福音の真理があなた方のもとにいつもとどまっているように、私たちは片時もそのような者たちに屈服して譲歩するようなことはしませんでした。主だった人たちからも強制されませんでした。この人たちがそもそもどんな人であったにせよ、それは私にはどうでもよいことです。神は人を分け隔てなさいません。実際その主だった人たちは私にどんな義務も負わせませんでした。それどころか、彼らはペトロには割礼を受けた人々に対する福音が任されたように、私には割礼を受けていない人々に対する福音が任されていることを知りました。割礼を受けた人々に対する使徒としての任務のためにペトロに働きかけた方は、異邦人に対する使徒としての任務のために私にも働きかけられたのです。また彼らは私に与えられた恵みを認め、ヤコブとケファとヨハネ、つまり柱と目される主だった人たちは、私とバルナバに一致の印として右手を差し出しました。それで私たちは異邦人へ、彼らは割礼を受けた人々のところに行くことになったのです。ただ、私たちが貧しい人たちのことを忘れないようにとのことでしたが、これはちょうど私も心がけてきた点です。11節から14節。さてケファがアンティオキアに来た時、避難すべきところがあったので、私は面と向かって反対しました。なぜならケファはヤコブのもとからある人々が来るまでは異邦人と一緒に食事をしていたのに、彼らがやってくると割礼を受けている者たちを恐れて尻込みし、身を引こうとしだしたからです。そして他のユダヤ人も、ケファと一緒にこのような心にもないことを行い、バルナバさえも彼らの見せかけの行いに引きずり込まれてしまいました。しかし私は彼らが福音の真理にのっとってまっすぐ歩いていないのを見たとき、皆の前でケファに向かってこう言いました。あなたはユダヤ人でありながらユダヤ人らしい生き方をしないで、異邦人のように生活しているのに、どうして異邦人にユダヤ人のように生活することを強要するのですか。15節から21節。私たちは生まれながらのユダヤ人であって、異邦人のような罪人ではありません。けれども、人は律法の実行ではなく、ただイエス・キリストへの信仰によって義とされると知って、私たちもキリストイエスを信じました。これは律法の実行ではなく、キリストへの信仰によって義としていただくためでした。なぜなら、律法の実行によっては誰一人として義とされないからです。もし私たちがキリストによって義とされるように努めながら、自分自身も罪人であるなら、キリストは罪に仕えるものということになるのでしょうか。決してそうではない。もし自分で打ち壊したものを再び建てるとすれば、私は自分が違反者であると証明することになります。私は神に対して生きるために、律法に対しては律法によって死んだのです。私はキリストと共に十字架につけられています。生きているのは、もはや私ではありません。キリストが私のうちに生きておられるのです。私が今肉において生きているのは、私を愛し、 私のために身を捧げられた神の子に対する信仰によるものです。私は神の恵みを無にはしません。もし人が律法のおかげで義とされるとすれば、それこそキリストの死は無意味になってしまいます。第三章、一節から十四節。ああ、物分かりの悪いガラテヤの人たち、誰があなた方を惑わしたのか。目の前にイエス・キリストが十字架につけられた姿ではっきり示されたではないか。あなた方に一つだけ確かめたい。あなた方が霊を受けたのは律法を行ったからですか。それとも福音を聞いて信じたからですか。あなた方はそれほど物分かりが悪く、霊によって始めたのに肉によって仕上げようとするのですか。あれほどのことを体験したのは無駄だったのですか。無駄であったはずはないでしょうに。あなた方に霊を授け、またあなた方の間で奇跡を行われる方は、あなた方が律法を行ったからそうなさるのでしょうか。それともあなた方が福音を聞いて信じたからですか。それはアブラハムは神を信じた、それは彼の義と認められたと言われている通りです。だから信仰によって生きる人々こそアブラハムの子であるとわきまえなさい。聖書は、神が異邦人を信仰によって義となさることを見越して、あなたの家に異邦人が皆祝福されるという福音をアブラハムに予告しました。それで信仰によって生きる人々は信仰の人アブラハムと共に祝福されています。律法の実行に頼る者は誰でも呪われています。律法の書に書かれているすべてのことを絶えず守らない者は皆呪われていると書いてあるからです。律法によっては誰も神の御前で義とされないことは明らかです。なぜなら、正しい者は信仰によって生きるからです。律法は信仰を拠り所としていません。律法の定めを果たす者はその定めによって生きるのです。キリストは私たちのために呪いとなって、私たちを律法の呪いから贖い出してくださいました。木にかけられたものは皆呪われていると書いてあるからです。それはアブラハムに与えられた祝福がキリストイエスにおいて異邦人に及ぶためであり、また私たちが約束された霊を信仰によって受けるためでした。十五節から二十節。兄弟たち、わかりやすく説明しましょう。人の作った遺言でさえ、法律的に有効となったら、誰も無効にしたり、それに追加したりはできません。ところで、アブラハムとその子孫に対して約束が告げられましたが、その際、多くの人を指して、子孫たちとに、とは言われず、一人の人を指して、あなたの子孫とに、と言われています。この子孫とは、キリストのことです。私が言いたいのは、こうです。神によってあらかじめ有効なものと定められた契約を、それから430年後にできた律法が無効にして、その約束を保護にすることはないということです。相続が律法に由来するものなら、もはやそれは約束に由来するものではありません。しかし神は、約束によってアブラハムにその恵みをお与えになったのです。では、律法とは一体何か。律法は約束を与えられたあの子孫が来られる時まで違反を明らかにするために付け加えられたもので、天使たちを通し仲介者の手を経て制定されたものです。仲介者というものは一人でことを行う場合にはいりません。約束の場合、神は一人でことを運ばれたのです。21節から29節。それでは、律法は神の約束に反するものなのでしょうか。決してそうではない。万一、人を生かすことができる律法が与えられたとするなら、確かに人は律法によって義とされたでしょう。 しかし、聖書はすべてのものを罪の支配下に閉じ込めたのです。それは、神の約束がイエス・キリストへの信仰によって信じる人々に与えられるようになるためでした。信仰が現れる前には、私たちは律法の下で監視され、この信仰が掲示されるようになるまで閉じ込められていました。こうして律法は私たちをキリストの下へ導く養育係となったのです。私たちが信仰によって義とされるためです。しかし、信仰が現れたので、もはや私たちはこのような養育係の下にはいません。あなた方は皆、信仰により、キリストイエスに結ばれて神の子なのです。バプテスマを受けてキリストに結ばれたあなた方は皆、キリストを着ているからです。そこではもはや、ユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も自由な身分の者もなく、男も女もありません。あなた方は皆、キリストイエスにおいて一つだからです。あなた方は、もしキリストのものだとするなら、とりも直さず、アブラハムの子孫であり、約束による相続人です。第四章、一節から七節。つまり、こういうことです。相続人は、未成年である間は、全財産の所有者であっても、しもべと何ら変わるところがなく、父親が定めた期日までは、後見人や管理人の監督のもとにいます。同様に、私たちも未成年であった時は、世を支配する諸霊に奴隷として仕えていました。しかし、時が満ちると、神はその御子を女から、しかも律法のもとに生まれたものとしてお使わしになりました。それは、律法の支配下にあるものをあがない出して、私たちを神の子となさるためでした。あなた方が子であることは、神が、アッバ父よ、と叫ぶ御子の霊を、私たちの心に送ってくださった事実からわかります。ですから、あなたはもはや奴隷ではなく、子です。子であれば、神によって立てられた相続人でもあるのです。八節から二十節。ところで、あなた方はかつて、神を知らずに、もともと神でない神々に奴隷として仕えていました。しかし、今は神を知っている。いや、むしろ神から知られているのに、なぜあの無力で頼りにならない支配する諸霊のもとに逆戻りし、もう一度改めて奴隷として仕えようとしているのですか。あなた方はいろいろな日、月、時節、年などを守っています。あなた方のために苦労したのは無駄になったのではなかったかとあなた方のことが心配です。私もあなた方のようになったのですから、あなた方も私のようになってください。兄弟たち、お願いします。あなた方は私に何一つ不当な仕打ちをしませんでした。知っての通り、この前私は体が弱くなったことがきっかけであなた方に福音を告げ知らせました。そして私の身にはあなた方にとって試練ともなるようなことがあったのに、蔑んだり忌み嫌ったりせず、かえって私を神の使いであるかのように、またキリストイエスででもあるかのように受け入れてくれました。あなた方が味わっていた幸福は一体どこへ行ってしまったのか。あなた方のために証言しますが、あなた方はできることなら自分の目をえぐり出しても私に与えようとしたのです。すると、私は真理を語ったためにあなた方の敵となったのですか？あの者たちがあなた方に対して熱心になるのは善意からではありません。かえって自分たちに対して熱心にならせようとしてあなた方を引き離したいのです。私があなた方のもとにいる場合だけに限らず、いつでも善意から熱心に慕われるのは良いことです。私の子供たち、キリストがあなた方のうちに形作られるまで、私はもう一度あなた方を産もうと苦しんでいます。できることなら、私は今あなた方のもとに居合わせ、 語調を変えて話したい。あなた方のことで途方に暮れているからです。21節から31節。私に答えてください。律法のもとにいたいと思っている人たち。あなた方は律法の言うことに耳を貸さないのですか？アブラハムには二人の息子があり、一人は女奴隷から生まれ、もう一人は自由な身の女から生まれたと聖書に書いてあります。ところで、女奴隷の子は肉によって生まれたのに対し、自由な女から生まれた子は約束によって生まれたのでした。これには別の意味が隠されています。すなわち、この二人の女とは二つの契約を表しています。子を奴隷の身分に産む方は、シナイ山に由来する契約を表していて、これがハガルです。このハガルは、アラビアではシナイ山のことで、今のエルサレムにあたります。なぜなら、今のエルサレムは、その子供たちと共に奴隷となっているからです。他方、天のエルサレムは、いわば自由な身の女であって、これは私たちの母です。なぜなら、次のように書いてあるからです。喜べ、子を産まない不妊の女よ。喜びの声を上げて叫べ。産みの苦しみを知らない女よ。一人取り残された女が、夫ある女よりも多くの子を産むから。ところで、兄弟たち、あなた方はイサクの場合のように約束の子です。けれども、あの時肉によって生まれたものが、霊によって生まれたものを迫害したように、今も同じようなことが行われています。しかし、聖書に何と書いてありますか？女奴隷とその子を追い出せ、女奴隷から生まれた子は断じて自由な身の女から生まれた子と一緒に相続人になってはならないからである、と書いてあります。要するに、兄弟たち、私たちは女奴隷の子ではなく自由な身の女から生まれた子なのです。第五章一節。この自由を得させるために、キリストは私たちを自由の身にしてくださったのです。だから、しっかりしなさい。奴隷の首輝きに二度とつながれてはなりません。二節から十五節。ここで、私パウロはあなた方に断言します。もし割礼を受けるなら、あなた方にとってキリストは何の役にも立たない方になります。割礼を受ける人すべてにもう一度はっきり言います。そういう人は律法全体を行う義務があるのです。律法によって義とされようとするなら、あなた方は誰であろうと、キリストとは縁もゆかりもないものとされ、いただいた恵みも失います。私たちは、義とされたものの希望が実現することを、霊により信仰に基づいて切に待ち望んでいるのです。キリストイエスに結ばれていれば、割礼の有無は問題ではなく、愛の実践を伴う信仰こそ大切です。あなた方は、よく走っていました。それなのに、一体誰が邪魔をして真理に従わないようにさせたのですか？このような誘いは、あなた方を召し出しておられる方からのものではありません。わずかなパン種が練り子全体を膨らませるのです。あなた方が決して別な考えを持つことはないと、私は主をよりどころとしてあなた方を信頼しています。あなた方を惑わす者は誰であろうと裁きを受けます。兄弟たち、この私が今なお割礼を述べ伝えているとするならば、今なお迫害を受けているのはなぜですか？そのようなことを述べ伝えれば、十字架のつまずきもなくなっていたことでしょう。あなた方をかき乱す者たちは、いっそのこと、自ら去勢してしまえばよい。兄弟たち、あなた方は自由を得るために召し出されたのです。ただ、この自由を、肉に罪を犯させる機会とせずに、愛によって互いに使いなさい。律法全体は、 隣人を自分のように愛しなさいという一句によって全うされるからです。だが、互いに噛み合い、共食いしているのなら、互いに滅ぼされないように注意しなさい。16節から26節。私が言いたいのは、こういうことです。霊の導きに従って歩みなさい。そうすれば、決して肉の欲望を満足させるようなことはありません。肉の望むところは霊に反し、霊の望むところは肉に反するからです。肉と霊とが対立し合っているので、あなた方は自分のしたいと思うことができないのです。しかし、霊に導かれているなら、あなた方は律法のもとにはいません。肉の業は明らかです。それは、姦淫、猥褻、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみ、怒り、利己心、不和、仲間争い、妬み、泥酔、酒宴、その他、この類のものです。以前言っておいたように、ここでも前もって言いますが、このようなことを行う者は、神の国を受け継ぐことはできません。これに対して、霊の結ぶみは愛であり、喜び、平和、寛容、親切、善意、誠実、柔和、節制です。これらを禁じる掟はありません。キリストイエスのものとなった人たちは、肉を欲情や欲望もろとも十字架につけてしまったのです。私たちは霊の導きに従って生きているなら、霊の導きに従ってまた前進しましょう。うぬぼれて互いに挑み合ったり、妬み合ったりするのはやめましょう。第六章、一節から十節。兄弟たち、万一誰かが不注意にも何かの罪に陥ったなら、霊に導かれて生きているあなた方は、そういう人を柔和な心で正しい道に立ち返らせなさい。あなた自身も誘惑されないように自分に気をつけなさい。互いに重荷を担いなさい。そのようにしてこそキリストの律法を全うすることになるのです。実際には何者でもないのに自分を人角のものだと思う人がいるなら、その人は自分自身を欺いています。各自で自分の行いを吟味してみなさい。そうすれば、自分に対してだけは誇れるとしても、他人に対しては誇ることができないでしょう。明々が自分の重荷を担うべきです。御言葉を教えてもらう人は、教えてくれる人と持ち物をすべて分かち合いなさい。思い違いをしてはいけません。神は人から侮られることはありません。人は自分の蒔いたものをまた刈り取ることになるのです。自分の肉に蒔くものは肉から滅びを刈り取り、霊に蒔くものは霊から永遠の命を刈り取ります。たゆまず善を行いましょう。飽きずに励んでいれば、時が来て実を刈り取ることになります。ですから、今時のある間にすべての人に対して、特に信仰によって家族になった人々に対して善を行いましょう。11節から18節。この通り、私は今こんなに大きな字で自分の手であなた方に書いています。肉において人からよく思われたがっている者たちが、ただキリストの十字架の家に迫害されたくないばかりに、あなた方に無理やり割礼を受けさせようとしています。割礼を受けている者自身、実は律法を守っていませんが、あなた方の肉について誇りたいために、あなた方にも割礼を望んでいます。しかし、この私には、私たちの主、イエス・キリストの十字架の他に、誇る者が決してあってはなりません。この十字架によって、世は私に対し、私は世に対して貼り付けにされているのです。割礼の有無は問題ではなく、大切なのは新しく創造されることです。このような原理に従って生きていく人の上に、 つまり神のイスラエルの上に平和と憐れみがあるように。これからは誰も私を煩わさないでほしい。私はイエスの焼き印を身に受けているのです。兄弟たち、私たちの主イエス・キリストの恵みがあなた方の霊と共にあるように。アーメン。